君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
ねえねえ、この先生って太ってる？この先生っておじいちゃん？このコーナーの編集をしていると周りの人がいろいろ言ってきます。一体どういう情報から我々は音声を分析して理解するのか。実はまだまだわからないことが多いんだそうです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は芸大出身の義歌大准教授、情報知能工学系松井俊恵先生を訪ねます。
今日はちょっと変わった部屋に入れていただいていて、狭い
ひどい。
え、ここはどんな部屋なんですか？
ここは防音室です。まあ、例えば楽器を聴く人たちが買う防音室ですね、うん、パッケージになっていて。
その売ってるんですね。
売ってます。
楽器やられる方は、あ、それうちにあるよっていう方ももしかしたらいらっしゃる。
はい、そうだと思います。
でもピアノは
多分グランドの、うん、まあ、小さいやつだったら入るぐらいのサイズですね。グランドピアノ、
ちょっとこう隙間をこうやって入るような感じになって
そうかもしれません。
はい、義歌大にも防音室があるんですね。
この部屋はただ音を外から入ってくる音を防ぐだけのその防音室なんですけれども、はい、他には例えば電波を防ぐ部屋とかそういうのもあったりしますね。
あ、楽器やられる方はあんたの演奏がうるさいから防音室に入るんですけれども、ここは外からの音に影響されない。
あ、まあそれもあります。どっちもですね。
あ、どっちも。
はい、で普通の防音室の用途はもちろん中の音を外に漏らさないためのものなんですけれども、うん、ここは実験に使う防音室なので、うん、むしろ外の音を中に入れないために使います。
純粋にこの中で発生した音が欲しいとか。
はい、
松井先生は音の研究をしてらっしゃる。
はい、例えばこれラジオですから、はい、今喋っている声を皆さん聞かれているはずなんですけれども、うん、私の喋っている声から私が多分女性であるとか、うん、そこそこ機嫌よく喋っているであるとか今2人で対談してますから2人分の声が聞こえてくるっていうのも分かりますよね、うん、それはなぜなのか、どういう処理を耳の中ですれば例えば人の声の高さが分かるのか、うん、あるいは喋ってる人が女性だと分かるのか、うん、あるいは多人数が喋ってるか分かるのかっていうことを調べる研究をしています。
耳がどう判断しているかとか、そういう研究。
はい、耳が入ってきた音をどう処理して、うん、最終的にこういう判断をしているっていうことを知りたくて研究をしています、う
ん、それを工学的に。
ええ、使う方法は心理実験なんですけども、例えば心理実験、うん、まあ、例えばですけど A っていう音と B っていう音を聞かせて、うん、まあ、種類、そう、 A っていう種類の音と B っていう種類の音を聞かせて、うん、どっちが高いですかとか、うん、どっちの方が男っぽく聞こえますかとか、
はい、
そういう実験をいっぱいいっぱいしてデータを集めると人の聴覚の特性っていうのが見えてくると。
あ、
うん、もし A と B とどっちが高いですかって質問をして、うん、A と B に差がないと、うん、その A と B のその音っていうのは高さとしては差がないように処理されてるっていうことがわかるわけですね。
お
っていうのを山盛りします。実験を山盛りします。
いろんな人を呼んできて、
はい、たくさん呼んできて、うん、何時間も実験やって、うん、でそのデータをもとにじゃあ多分耳はこういう処理をしてるんじゃないかっていうことを数理的に記述して、うん、それをコンピューターの中に入れます。
音が高いか低いかって音の周波数がね、
はい、
1秒間の中に波がいっぱいあると高い音になって、あんまりないと低い音になるって聞いてますけれども、
はい、
そういうことではないんですか？
そういうことです。厳密に言うと、うん、音の高さっていうのは周波数よりもその波の基本周期、うん、波がどういうぐらい、どのぐらいの間隔で繰り返しているかっていうことに依存します、
うん、
例えばですね、あーっていう音と、うん、いーっていう音、今 あといいと私発声しましたけれども、だいたい同じ高さに聞こえますよね、
うんうん、
でもあーといいに含まれている周波数成分っていうのはちょっと違うわけです、
うん、音程はだいたい一緒なのに、
はい、それは、含まれている周波数成分はいろいろ違うんですけれども、うんうん、結局のところその波の周期としては同じぐらいだから、人の耳はこれは同じ音の高さだっていうふうに感じてるわけです。
お
ーベースになってる波はこの周期でやってきてるから、うん、音の高さは、まあ、さっき言ったアーとイーが同じぐらいだっていうふうに判断してると
、うん、あなるほど。そういうのをいっぱいデータを取って見つけていくっていう研究をしてらっしゃる先生なんですね。
はい、音の高さだけじゃなくって、うん、周波数成分ごとに人の耳がどんだけその聞き分けができるか、分解できるかっていうことも調べますし、
分解？
人の耳は周波数を分解してる、うん、分析する機能があるんです。
そういう能力があるから会話ができたり音楽が聞けたりするってことですか？
はい、さっきのアーとイーの例だったら、うん、やってくる波の周期が同じだから同じ高さに聞こえるって言いましたけども、うん、それと同時にアーとイーが違う母音であるっていうことも分かりますよね、
うん、アーかイーでしたもんね。ウじゃないなっていうことは分かりました。
そうです。でその違いっていうのは耳の中でどんなその周波数成分が含まれる音なのかっていうことを分析して、
うん、
でそれを母音の違いの判断に使っているということです。
へー、アーとイーは周波数成分がの混ざり方が違う。
そうです。どの辺の周波数成分がたくさん含まれているかが違ってきます。
じゃあそれを成分を人工的に入れてあれば、あの人工的な喋る機械が作れる。
はい、それが今あの Google とかで音声合成、うん、文字を入れてやると自動的に喋ってくれるっていうのをすごいプログラムがいっぱいできてますけど、その一番最初のがその人工的に声を作ってやろうっていうプロジェクトでした。
あ、じゃあ結構これ昔から行われてる研究なんですね。
声を作ろうという研究は結構ありました。ただ、うん、耳でどんな風に分解されてるかっていう研究に関してはやっぱりもうちょっと時間経たないとできなかった、
うん、難しそうですもんね。
まずそのなんでしょう、実験に使う音をちゃんと作れないと実験にならないという難しさがあります。これはもうコンピューターがあのかなり性能良くなって速くならないとできなかったことですね。
ピーとかプーとかいうコンピューターだけじゃダメってことですね
そうですね、最初はもちろんそれで実験してたんですけども、うん、例えばその今言ったみたいなアーとかイーとか母音の違いをその判別する仕組みを探ろうと思ったら、例えばですけどアーとイーが混ざったような音を作ったりとか、うん、そういう音をなるべくそのノイズが少なく余計なものが入らないように合成してあげる必要があるんです、
うん、
それができるようになったのは割と最近の話ですね。
コンピューターの性能が上がったから。
はい、あとまあもちろんプログラムがうまく作れるようになったとか、うん、賢い人たちが作ってくれてるんですけども、うん、ありがとうございます皆さん。
はい、まあそういったまずデータをいっぱい取るっていうことを先生やってらっしゃった。
はい、でたくさんデータを集めていくとどうも聴覚がこういう処理をしてるらしいっていうことが分かってきて、うん、その部品をたくさんたくさん積み重ねて、うん、聴覚のシミュレーションを作る。これはあの聴覚モデルって呼ばれたりしますけど、
うん、
まあ、それをみんなで共有してその聴覚モデルを叩き台にして、うん、聴覚の研究を進めていこうっていう流れがあります。
人間の聴覚ってこういうもんだっていうのを表す式みたいな。
式にもなりますし、うん、もうちょっと分かりやすいのはコンピューターシミュレーションですね。この音を入れたらこんな風に処理されるみたいな。
もうそこまで来てるんですか？
いろいろあります。っていうのは聴覚って耳から音が入って鍵を通って聴神経の発火になって脳幹を通って大脳皮質まで行くんですけども、体の割と内側の方を通ってるんですね。
なんかお医者さんの話みたいになってきましたけれどもね。
そうですね、生理学の知識が必要ですね。でかつ、うん、中の方を通っていく上に、うん、中継基地みたいなところがいくつかあるんですけども、うん、まあ、複数通っていて、うん、その基地ごとにいろんな処理をかけるので、
うん、
要するによく分かんないんですね。
あ、でもそんなことは分かったんですね。
ええ、動物実験とかで動物に針刺して音を聞かせて、うん、で神経発火を電気信号として記録して分析すると大体そういうこと分かってくるんですが、さすがに人間に針刺すわけにはなかなかいかないので、
うん、まあでもきっと動物も人間も基本的には同じだろうということで。
そうですね、
うん、それで分かったのは 分かりにくいということが分かったわけです。
まあ身も蓋もないですけど、でももちろんそれだけじゃなくって、うん、まあ、動物実験で針を刺して研究した結果、多分こういう処理をしているっていうことはなんとなく見えてきて、うん、だったらじゃあ人の方も多分似たような働きをしてるから、この辺の働きを計算モデル、聴覚モデル、コンピューターシミュレーションの中に入れ込んであげれば、うん、うまくいくんじゃないかとか、うん、そんな風にその動物実験の結果と、人から取ったデータで作った聴覚モデルっていうのはそのリンクしてるんですね、
うん、
どっちもつながってると。
合わせたものが今ある聴覚モデルでシミュレーションできるようになった、
はい、そうですね。ただ聴覚の全貌っていうのはまだ分かってないことが多くって、
うん、
議論中のことも多いので、うん、まあ、いろんな研究者がいろんなモデル作るんですね、
うんうん、実際にいろいろ使われているわけですか。
はい、使うこともあります、
うん、
ただ、まあ、普段からずっと使ってるっていうよりは、それよりも私の場合は実験をたくさんしてデータを集めて、人間はこういう聞き方をしているっていうその実験結果として出して、それをモデルに反映してもらおうと、ちょっとその辺ちょっと人任せなところはあるんですけど、
う
ん、
聴覚モデル実際にこう世の中の役に立つっていうと、どういうふうに聞こえてるかが分かるっていうことですか。
そうですね、それが一番です。で、聴覚モデルのいいところは壊せるってとこなんです。
壊せる、
はい、つまり人の耳のある部品を壊して聞こえが変わるかどうかっていうのはまず実験できませんよね、倫理的に問題ありますから、
うん、そうですね。
でも聴覚モデルはこの段階が劣化したりとか悪化したりすると聞こえにどう影響があるのかっていうことをシミュレーションですから、部品を壊すことができるんですね。
ここの神経がちょっと使えなくなったり、ここを怪我したりしたらどうなるかっていうことですか。
そうですね、周波数分析の時にこの辺の周波数が抜けるとどんな風に聞こえるかとか、うん、まあ、それは別に聴覚モデルじゃなくても計算はできるんですけれども、
うん、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、
そうです、高齢者の聴力とか聴覚を、うん、シミュレートしたいとはずっと思っていて、
うん、
前にいた大学でお年寄りにたくさん協力してもらってデータを集めました。そういうこともしてますね。
へーと、別におじいちゃんおばあちゃんじゃない人も、おじいちゃんおばあちゃんはこういうふうに聞こえているっていう体験ができる、
それが理想で今作ってるとこです。
はあ、よくなんかこう福祉のイベントに行くと、なんか妊婦さんはこんなに大変とか、おじいちゃんはこんだけしか見えてないんだよっていうのを模擬的に体験するブースがあったりしますけど、聞こえもできるようになるんですね。
そうしたいですね。で、それは結構大事なことだと思っていて、例えばその日本は補聴器の総用率が非常に低いっていうことが言われています。自分が難聴だと思っていて、かつ補聴器をつけている人の割合っていうのはだいたい 15% 切るぐらいしかいなくって、
それは聞こえが悪くなっている人の中で 15%、
はいはい、まあ、それは補聴器に問題があったりとか、その補聴器をつけるっていうことに対する抵抗感みたいなのが原因だったりもするんですけども、だったら誰にでも聞きやすい音を出してあげたら、とにかくなんかつなぎになるんじゃないかと、補聴器がすごくいいものができて、たくさんの人が抵抗なく装用できるようになるまでの間、なんとかしてその誰にでも聞こえやすい音っていうのを作ってあげれば、何らか その助けになるんじゃないかとは思っています。その時に聴覚モデルが使えるかと。
例えば電話の音とかテレビやラジオの音も、ただむやみに音量を上げるんじゃなくて、こうすればもっと聞こえるとか、
そうなるといいなと思います、ね、それが必要ですし、音のユニバーサルデザインって共同研究者言ってますけど、
あー、なるほど。単純にこうだんだん僕らが、あ、音がちっちゃくなってっちゃったなっていうような聞こえではなくて、なんか違うんですね、おじいちゃんおばあちゃんの聞こえ方っていうのは。じゃあ、
あ、そうですね、一番よくあるパターンとしては、もちろん小さい音は聞こえない、じゃあ聞こえないからといって、例えばテレビのボリュームをガーンと上げると、うるさく感じてしまうと。つまり聞こえ始める音のレベルから、うるさいって感じる音のレベルまでのその間がすごく狭くなっちゃってるんですね。
あ、なるほど。
補充現象って呼んだりしますけど、あるいはリクルートメント効果って呼んだりしますけれど、そういうのがお年寄りにはあると。そうすると補聴器も単に音のレベル上げるだけじゃなくって、快適に聞こえるレベルのその間に収めてあげる必要、そういう処理が必要になります。
そういうのを聴覚モデルで分かってくるわけなんですね。
まあ、むしろそれはどっちかというと、そういう現象があるっていうことが分かっていて、じゃあおそらくその聴覚はこういう処理をしてるんだろうみたいな、むしろ現象が先にあった感じですかね。
じゃあ聴覚モデルがあれば、もっと細かい心遣いができるようになってくる。
それが理想です。
あ、まだそこまで進んでない。
そうですね、そもそもその聴覚モデル自体、うん、今までは割と健聴者、耳の聞こえに特に問題のない人のデータからモデルを作ってたんですけれども、うん、それもまだ完全に決定版というものはないんですね、うんうん、でかつ高齢者のデータっていうのはそんなにまだたくさん取られてるわけではないので、うん、本当にまだ道半ばというか途中です。ま
あ、先生は昨年の11月着任されたそうですけれども、豊橋はおじいちゃんおばあちゃんたくさんいますからね。
はい、ぜひご協力をお願いします。う
ん、ぜひおじいちゃんおばあちゃんのお友達たくさん作って、
はい、
皆さんご協力いただきたいなと思いますね。で、今日は松井先生にお話伺っていて、お話も面白いですけれども、声もやっぱりそういう音の研究してらっしゃる先生だけあって聞き取りやすくて綺麗な声だなっていうふうに思ってる方多いと思うんですが、
ありがとうございます。
実は先生音楽家。
はい、でも声楽じゃないんですよ、ピアノです。
ピアノ。
はい、私は修士課程まで完全にピアノ専攻の人間でピアノばっかり弾いてたんですけども。
音楽で大学に行ってた。
はい、音楽で留学もしました。
留学も？
アメリカに1年だけ。
あ、じゃあもう何かこう運命が間違ってたら先生はピアニストになっていたと。
あ、多分ピアノで食べてたんでしょうね。
ところがまあ何の運命のいたずらか、今こういう面白い話をしてくれる先生になったわけなんですけれども、修士まで演奏家。
はい、ドクターコースから、うん、耳の研究を専門にするようになって今に至ると。
これ相当お上手ですよ、ピアノ
さあだいぶなまってますね。
今も演奏は続けてらっしゃる。
なかなか練習時間は取れないんですけども、まあ、たまに弾いたりはしますし、
う
ん、
ここにピアノ置きましょうよ。
ピアノ欲しいんですけど、うん、研究費がないですよね
先生でもご自宅にはある。
あ、実家にはちゃんとしたピアノはあります。
どちらなんですか？
兵庫県なんですけど。
遠いじゃないですか
、はい、残念ながら
弾いてられないですね。じゃあ
そうですね、電子ピアノは今の家にはありますけど。
で、そのピアニストならではの研究っていうのは何ですか？
まあ、私ピアノ弾くんですけども、はい、そのピアノを演奏する形の一つに初見演奏というものがあります。
初見？
初見、初めて見るですね。
楽譜を？
はい、パッと出された楽譜を見て、うん、でいきなり弾くという。
あ、それこそ大学入試みたいですね。
ありますね。その大学にもよりますけど、うん、私の母校ではそれが試験にあったと、
うん、
で私はその初見演奏がすごく苦手でパッと出されても弾けないんですね。
お、まあ苦手って言ってもね、そういう芸大レベルでの苦手だと思うんですけれども。
ところが、うん、その一方で私は耳から入った音だったら弾けるんですよ。
耳コピ
ー？そうです、それです、それです。
モーツァルトの映画でモーツァルトがやってましたけれども。
あ、モーツァルトほどじゃないですけどで、もちろんその私と逆で、うん、初見演奏はできるけれども耳から聞いた音を鍵盤で弾くっていうのは無理だっていう人もいます。
共同研究タイプがあるんですね。
そうみたいですね。もちろんタイプ分けできるかどうか、できたら面白いんですけど、まあ、それはともかくとして、うん、そのピアニストって弾くとくくりにそのされているグループの中でも結構いろんな多様性があるんじゃないか、うん、聴覚の使い方とか視覚の使い方、あとそれを運動にリンクさせる方法とか、うん、その辺が人によってだいぶ違うんじゃないかと思ってまして。
上手な人そうでない人っていうレベルの話だけじゃなくて、グラフで言うと五角形グラフみたいなのでいろんなタイプがあるみたいな
そうですね。例えばその私みたいに耳から入った情報が運動にリンクしやすい人がいるかもしれないし、うん、逆に視覚から入った方が演奏の運動っていう風に変換されやすい人がいるかもしれない、うんうん、その辺をちょっと実態を探ってみようということで研究をぼちぼち進めているところです、
うん、
自分がどういうタイプか分かったらそのより効率のいい練習方法が作れるかもしれないです、うんうん、かもしれないのでまだよく分からないですけど。
出てくる演奏は同じ感じなんですかね？
だとしてもその前の段階の処理とか戦略とか、うん、その辺が違うかもしれないっていうのが、うん、そもそものきっかけです。
そんな研究はもう多分松井先生しかまだ始めてない。
あんまりいないみたいですね、うん、それができなかったからやらなかったのか、注目されなかったからやらなかったのかわからないですけど。
それは聴覚モデルとはまた全く違う根っこの研究。
今はつながらないです、うん、ただ例えばそのタイプごとに聴覚とか視覚の使い方が違うということがもし分かってくれば、うん、聴覚モデルはこういうところにその柔軟性を持たせておく必要があるとか、あるいはその聴覚モデルってそこまで難しい判断までは含まれてない、うん、非常に単純なモデルなので、それの先に何が起きてるかっていうことを いうことはできるかもしれないです、う
ん
う
ん
う
ん、まだ始まったところの研究なんですね。
そうですね、ぼちぼち。私と同じように芸大をピアノ科で出て、その後あの理系の教員になった共同研究者がいまして、
うん、いらっしゃるんですね。
はい、電気通信大学の相葉さんという人なんですけれども、はい、彼女はあの耳コピがダメだけど初見演奏はできる人なんです。なので一緒に組んで、うん、この研究を進めているところです。
あ、じゃあ近いうちに何か生まれそうですね。
あ、だといいですね。
うん、先生まだ11月にいらっしゃったということですけれども、
はい、
これから外科大でいろいろやったら楽しいですね。
そうですね、今紹介したのは、うん、今までずっとやってきた研究の話だったんですけれども、うん、今私も研究室を持って学生がいますので、うん、また彼らと一緒に新しい研究ができたらなと思っています。
学生さんはでもピアニストじゃないですもんね。
ええ、そうですね。
彼らと生まれるものはまた新しい何か面が出てきたりとか、
ええ、むしろその聴覚の基礎研究に近いところをやることになりそうです。音楽の研究は、まあ、私と外の研究者で一緒に進めるとして、
うんうん、
まあ、もし音楽にすごく興味があるとか音楽をやってたっていう人が入ってくればこっちの研究にも学生さんに参加してもらうことになるかなと思います、うん、
音楽好きな技科大生もいますからね。
結構いるみたいですね。あと教員の中にも結構弾いたり歌ったりされる先生が多いみたいで。
あ、そうなんです。三河市民オペラに参加してるとかですね。
ええ、捨て真似に雇われました。
そうなんですか。
はい、
じゃあもしかしたらそのうち松井先生をステージ上で見ることがあるかもしれませんけれども、ぜひまたその時はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
情報知能工学系松井先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました松井先生の業界用語は
基本周波数。基本周波数というのは音の高さがはっきりした音があるときに、この音に含まれる成分の最も低い周波数成分のことです。音の波のベースになる部分とも言えます。で、音の高さの感覚に深く関連することも分かっています。例えば同じ音の高さで歌った母音あーとイーがあるとき、この2つの母音の基本周波数は同じだけれども基本周波数以外の成分のバランスが違うということになります。それで異なる母音として聞こえます。
天白の城技科大。
毎年この時期工学系の学生たちが維新と青春をかけて挑むテクノロジーの大舞台が用意されています。それがご存知、NHK 学生ロボコン。技科大ロボコン同好会は強い。ロボコンがやりたくて豊橋を目指している学生もたくさんいるんです。次週6月9日の天白の城はいよいよ来週末6月10日東京で開催されます NHK 学生ロボコン2018に向けて着々と準備を進める技科大ロボコン同好会のメンバーに意気込みなど聞いてまいりますを楽しみに。